海外漫画ラジオバンドデシネの翻訳をしている原雅人です。
海外コミックスのブックカフェ書式した森の森崎です。
この番組は海外漫画の翻訳者と海外コミックスのブックカフェ店主の2人が海外漫画にまつわる様々なニュースをお届けしたり、海外漫画をめぐって雑談したりする番組です。はい、海外漫画ラジオ第95回ですね。森崎さん、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、まずはここ1週間の身近な海外漫画ニュースですけれども、何かありますでしょうか。
はい、ですね、私この間ちょっと映画を見に行きまして、それ何かというと、ジョアン・ゴアルのプチバンピ のアニメ映画、はい、なんか去年の年末ぐらいになんかどこかでこうね、なんか何か所かでやってるっていう、はいはいはい、公開されているみたいな、うん、ニュースがありましたけれども、なんか神戸の方でですね、うん、なんと今週、公開されているっていう情報を、得まして、私見てまいりました、実は私プチバンピね、漫画も実は読んでなくって、そうなんですよ、ちょっと読み損ねていて、で、まあ、昔やられてたのテレビシリーズとかも全然知らなかったので、今回初めて見ましたけれど、なんかめっちゃ可愛らしくって、でもなんかいろんなキャラクターがいてすごい楽しい、作品だなっていう風に思いました。
なるほどね。
で、そう、残念ながら今日これね、収録しているのが3月14日で、まあ、神戸でやってるのがその15日までらしいんで、うん、ちょっとこの配信されている時にはもう終わっちゃってるかもしれないんですけれども、皆さんなんかね、機会があったらぜひね見ていただきたいなと思います。
はい、ありがとうございます。まあ、ちょっとね、なんか漫画の方もわちゃわちゃした感じをするね、
そうなんです
ね、そういう感じの作品ですね。なんかね、たまたまさ、僕、おととい、はい、何日か前に、アニメ監督のね、凛太郎さんとお会いして、もうレジェンドですけどね、凛太郎さんはもう10年ぐらい前から何度かお会いしてるんですけど、凛太郎さん今年、アングレームに行かれたんですよ。
そうなんですね。
うん、で、そこで、これアングレームだったのかな、まあ、しばらく滞在されたんだそうですけど、ジョアンスファールと対談したって言ってました。
そうなんですね。どんなことを話し合ったんだろう、すごい気になりますね。
ね、面白いね。全然俺も知らなかったんだけど、いろいろ聞きましたけどね。
なるほど。
はい。はい、ありがとうございます。僕なんですけれども、世界の漫画についてゆるく考える会っていうね、もうだいぶ前からこういうイベントやってたんですけれども、はい、すごく久しぶりにその世界の漫画についてゆるく考える会を、4月の17日水曜日の夜に開催いたします。場所はね、秋葉原駅から、割と近い、レンタルスペースを借りてなんですけれども、4月17日の18時30分から21時30分ということで、19、20、21だから、3時間分撮ってあるんですね。で、最初からいなきゃいけないようなイベントでは全くないんで、途中から参加、ちょっと18時半とかだとね、働いてると早いかなって感じはしますけど、途中から参加いただいても結構ですし、興味ある方ぜひ聞いていただけたらと思います。で、このイベント2016年に始めた、もうだいぶ前なんですけど、はい、で、コンセプトとしてはね、海外漫画好きな人たちって、まあ、森崎さんもそうだし僕もそうですけど、原書持ってたりとか、あるいは翻訳の本持ってたりとか、いろいろ本持ってんだけど、なかなか見せる機会もないわけですよ。森崎さんはお店にしてからあるんですけどね、はい、で、せっかくだからやっぱ見てほしいなっていう気持ちもあるんだけど、でも海外漫画好きなんてなかなかいないんでね、ぜひ持ってる人は、それを見せる。で、持ってない人とかね、興味あるんだけど、まだ詳しくないっていう人もいるんで、そういう人はそれを見に来てもらうみたいな、
うん、
ようなコンセプトで始めたイベントですね。で、あとは、はい、なんだろうな、誰か話できる人、例えばだけど、アングレーム国際漫画祭行ってきましたっていう人がいたら、ね、その人にアングレームについてお話してもらうとかさ、なんかそういう、はい、あんまり長くならない程度で、そういうこともやったりみたいな感じのイベントでね、今回久しぶりにそれを行います。で、参加費を取る形ですけど、500円、1人につき500円ということでね、でやってきます。で、リンクを貼っておきますので、興味ある方ぜひご覧いただいて、来たいなっていう方ね、参加していただけたらと思います。
はい、ちょっとそのタイミングで私東京に行って行きますので、はい、その会にも参加させていただきますので、参加される皆さんどうぞよろしくお願いいたします。
はい、ぜひ森崎さんに会いに来ていただけたらと思います。
はい、
はい、それではね、ここから、本編をねやっていきたいと思います。今回は4つのトピックを取り上げたいと思います。まず1つ目、中国の漫画学術誌、創刊号は奉仕外の日本への思いを特集。2つ目、ドイツですね、ドイツライプツィヒブックフェア3月21日から24日開催。3つ目、北米エンタメニュースまとめ、君どう、北米展開になった G-Kids、ニューヨークで日本ホラーの上映会、出版社が変える米子供向け漫画史上世界が涙したドラゴンボール作者鳥山明氏死去。最後ですね、シャットインシアター、ウィークエンドリーディング、200ということですね。はい、順番に見ていきましょう。まずは、中国の漫画研究についての話題ですね。中国の、漫画学術誌創刊号は奉仕外の日本への思いを特集ということで、東方新報、AFPBB ニュースの中に入ってるんですけど、東方新報で、3月10日に公開された記事ですね。冒頭部分を読み上げます。中国初の漫画学術誌漫画研究は、今年2月に創刊された。創刊号では奉仕外芸術研究をテーマに10本以上の国内外の学術論文と多角的な観察を通じて、この日本と深い関係があった中国現代漫画の祖について、読者に再認識をさせているということですね。中国初の漫画学術誌漫画研究というものが今年2024年2月に創刊されたということですね。で、母体になっているのは北京漫画協会、というところのようなんですけど、2021年に設立された、ところで、漫画の研究とか教育とか国際交流、普及を使命とする、北京で初めての非営利、社会組織、ということのようですね。まあ、おそらくね、漫画家さん団体みたいなのはあったと思うし、こっち自体も多分、それこそ日本漫画家協会と交流とかね、はい、ブラックジャック創作秘話っていう漫画とかにそういうの書かれた気がするんでね。
そうなんですね。
全然あるとは思うんで、あったと思うんだけど、まあでも、きちんとした形でこういうのができたということですね。で、創刊号が奉仕外っていう作家さんを特集してると。で、僕全く知らなかったんですけど、1898年から1975年、まで、ご存命だった方で、昨年が、生誕125周年。ということだったようです。で、すごい多彩だったようで、現地物語をね、最初に中国語に翻訳した人でもあると。
はい。
いうそうです。で、1921年に日本に留学しているわけですね。戦前ですね。大正時代ということですよね。
はい。
で、竹久夢二の影響を受けているんだそうですね。はい、ということで、
はい、私もこのね、奉仕外さんということ初めてこの記事でお名前聞きましたけれども、うん、なんか調べていくと、その漫画という意味ではなくて、なんか文学的な意味合いで、うん、結構日本でも紹介されているというか、本が出てたりとかもね、していらっしゃるような方で、こういうね、こう中国現代漫画のその方がいらっしゃったなんてちょっとびっくりしました
ね。で、やっぱ竹久夢二も別に漫画っていう感じじゃないけど、でもやっぱりそのなんかこう、彼が描いた女性の絵が少女漫画にすごく強い影響を与えてるみたいな話はね、よく出るんで、意味ではね、なるほどっていう感じもするよね。はい、次ですね。続いてドイツの漫画イベントについての話題ですね。ドク、ライプツィヒ・ブックフェア、3月21日から24日開催ということで、ドイツの日刊誌、ターゲス・シュピーゲルで、3月7日に公開された記事です。ドイツのライプツィヒで、3月21日から24日にかけて、ライプツィヒブックフェアが開催される、ということだそうです。で、本の販売はもちろん、 展覧会があったりとかね、サイン会、ライブドローイング、トークイベント、こういうものがある本についてのイベントであるということだそうです。で、60以上の作家が招待されるんだそうですけれども、これ60っていうのが漫画家さんだけなのか、漫画家以外もな、含んでるのか、ちょっとそこわかんないですけどね。で、漫画家さんもその中には含まれているわけですね。で、何人か名前が上がってるんですけど、ベルギーの漫画家さんで、ヨリス・メルテンスさんっていう人。
で、はい。
はい。この人は、ベアトリスっていう作品がね、結構話題にもなって、バンドデシネとしてもね、フランスでも出版されているようですけどね。はい、
そうですね。
はい。それから、ベルギー・フランドル系の漫画家。まあ、だから、ヨリス・メルテンスさんはフランス語圏なのかな。ちょっとそこまで詳しく調べてないけど、その、フラマン語なのかね。ベルギーのオランダ語系ですよね、多分ね。その漫画家さんで、ジュディス・バニステンダールさんとかね。はい、それから、あとはドイツの女性作家で、アンケ・ホイヒテンベルガーさん。この人は、同志格好っていう作品が、去年結構話題になってて、で、ライプツィヒ・ブックフェア賞っていう賞があるそうなんですけど、このフィクション部門っていうのがあってね、多分、小説とかそういったものに並ぶ形で、この、漫画というかグラフィックノベル、同志格好っていうのが、女性の漫画家としては初めてノミネートがされたと。
素晴らしい。
はい。で、まあ、発表は3月21日ってことで、まだ先なんですけれども、まあ、そういうようなことが起きているということですね。で、招聘されている作家では、他にもスウェーデンとかね、フィンランドっていう北欧の作家とかも呼ばれている。ということで、で、そういうことはフランスでも当然起こるけど、でもやっぱり、なんかこう、ゲルマン語系っていうかさ、そういう感じがして、あ、そういう文化圏っていうかね、そういう漫画のなんかこう塊になってんだと思って、ちょっと面白いなっていうのは思いましたね。
はい。
はい。で、興味深いことに、日本の漫画家さんも呼ばれているようです。
はい。
位置によると。で、なんとね、田辺剛さんね、ラブクラフトの作品で、
はい。はい。
世界中で評価されてると思うけどね。アメリカでもフランスでもね。
うんうん、そうですね。
はい。田辺剛さん、まあ、ムービーになるかなっていう感じだよね。
はい、
とか、それからあと、興味深かったのが、ウィンドブレーカー、日本で大人気ですけどね。ウィンドブレーカーのニー・サトルさん。それからあと、ソラっていう、これ少女漫画系の作家さんですかね、ソラさんっていう。墜落 JK と廃人教師っていう作品のとかがありそうです。
はい
はい、はい、この人たちが呼ばれているようですね。
なるほど、日本の漫画もなんかいろんな作品がね、ドイツで紹介されているんですね。
ね、まあドイツって僕のイメージで言うと、やっぱフランスとかに比べると圧倒的に翻訳とかも、日本の漫画の翻訳も遅いっていう印象だったけど、もう多分2010年代にだいぶ変わったんだと思う。
なるほど、
うん、今やそんなこと全くないと思いますね。はい。で、あとはね、ドイツにも漫画スタイル、日本の漫画に近いようなスタイルで描く作家さんたちもいるようで、うんうん、まあ、そういった作家さんたちとかも参加していく、はい、ということのようですね。
なるほど、なるほど。
はい。次行きましょう。続いて北米での日本の漫画の需要についての話題ですね。前にも引用している、紹介させてもらっている北米エンタメニュースさんね。はい。その記事です。北米エンタメニュースまとめ、君堂、北米展開担った G キッズ、ニューヨークで日本ホラーの上映会、出版社が変える、米子供向け漫画史上、世界が涙したドラゴンボール作者鳥山明氏死去。という、見出しになっておりまして、リブロさんのノートで3月12日に公開された記事です。この北米エンタメニュースまとめというのは、リブロさんという方がね、ノートで、やられている一連の記事、でございますね。で、以前、この海外漫画ラジオ第87回で、かぐらばちっていうね、ジャンプ本誌に、週刊少年ジャンプ本誌に載ってる作品、についての記事を紹介いたしました。で、今回も、いろんなニュースが紹介されていて、興味深いんですけど、とりわけね、不足している子供向け漫画、米出版社が変えつつあるっていう記事が興味深かったです。これは元記事があって、アメリカの記事があって、それをなんかこうまとめて紹介してくれるような感じで、まあ、それこそ僕らがやってるようなこと、とかをやっているわけですけれども、それでですね、その中で言われてるのが、アメリカでまあ日本の漫画が人気なんてのはもう、僕らもね、毎日のように紹介してますけれども、実はね、子供向けの漫画、日本の漫画で子供向けのものっていうのが多くないっていう話になってるんですね。
ああ、なるほど。 ほど。
うん、で、うん、まあそもそも日本でそういうものってほとんど目立たない、ある、もちろんあるわけだけれども、いや目立たないと思うんですよね、うん、そういう状況下で何が起きてるのかっていうことを紹介されています。うん、でその、まあ、紹介、そこで参照されている英語の記事に飛ぶとね、本当にいろんなことが書かれてるんだけれども、うん、日本の子ども向けの漫画で、少年向け、少年少女向けの漫画で、アメリカの子ども向けにちょうどいい作品っていうのがあんまりない。でそれこそ週刊少年ジャンプなんて少年って言ってるけど、もう結構セクシャルなものとかも入ってたりするわけで、ミドルグレードとかには全然向けられない、で一方で面白いのが、これはヨーロッパでもそうなんですけど、大人向けの作品の中に子供に読ませるのにちょうどいいものがあったりするみたいな。
おお、なるほど。
あ、あったりする。例えば動物を描いた漫画とかさ、あ、例えば、あ、これこの作品紹介されたかちょっとうろ覚えなんですけど、チーズスイートホームっていう漫画がありますけどね、あれなんかフランスとかでもものすごく子供向けの漫画として人気が出たわけですけど、連載誌はモーニングだったかな、青年誌かなんかだったりとか、
そうなんですね、
うん、そういうことが起きていたりとか、っていうことですね。それからあとは古い作品を掘り起こすみたいなことが行われていたり、それからアメリカで漫画のスタイル、日本の漫画のスタイルなんだけど、アメリカの作家によるオリジナル作品が作られる、それこそディズニー漫画なんてまさにそういうようなものだったりするわけだけれども、
はい、確かに、はい、
まあ、こういうことが起きてますという話でしたね。
なるほど、まあ、でもそうですよね、日本の漫画でやっぱりボリュームゾーンはやっぱなんかもう中高生以上向けみたいな、そんな感じになるから、小学生が読んでってなるとやっぱちょっとね難しいし、でやっぱアメリカはねドッグマンみたいな、やっぱすごいこうね、うん、子ども向けのこうめちゃくちゃ大人気作品とかもあるしっていうような、そういう状況だったりもするので、なかなかでも面白いですね、そんな中でね、大人向けの作品を子どものために、ね、こう販売されているみたいなところとかもね、すごい面白いですね。
ね、だから今そこを欲しがっているので、これはっていう作品があったらすごいチャンスでもあるっていうことのようですね。
なるほど、
とても興味深いです。
はい、
はい、最後に北米のウェブサイトの読書案内の記事ですね。
はい、
はい、見出しが Shut in Theater Weekend Reading 200ということで、ザ・ビート、ザ・ブログ・オブ・コミック・カルチャー、いわゆるコミックビートですね、で3月9日に公開された記事です。コミックビートのシャットインシアターはだいぶ前ですね、なんと海外漫画ラジオの第11回、もうすぐ昔、
おーおー、だいぶ昔ですね
、で紹介、しました。これどういうものかっていうと、コロナ禍の2020年3月から、まあ、毎週末更新していく記事ですね。当時はだからやっぱ人と会うみたいなこともなかなかできなかったしね、そういうような状況の中で、コミックビートのスタッフ、6人かな、その人たちが、この週末はこれを読むよみたいなことを紹介してくれている、そういう、記事ですね。ちょっとね、6人じゃなくてもうちょっと多かったかもしれないけどね、で今回はその記念すべき200回ということです。はい、よく続けましたね、200回ね。
いや、本当にすごいですね、本当に。
うん、はい。で、その、まあ、コミックビートっていうね、漫画の、なんていうんですか、メディアの、ライターたちが、自分たちが週末読むものを紹介するってことで、漫画もあれば、実は小説とかも含まれている
。そうですね。はい。
はい、という感じでした。で、興味深いものいろいろ載ってて、僕が、まあ、ちょっと面白そうだなって思ったのはね、これ、だから、活字の本なのかな？コミコン、コミックコン、40 years of artists, writers, fans and friends っていう、コミコンの40年を振り返った本があるとかって、ね。
なるほど、
これすげえ気になるなっていうふうに思いましたね。
どんな歴史がみたいなところはね、確かに、ね、なかなかそういうまとまったものってあんま見かけないですもんね。
ね、まあ、まあ節目節目でありそうな気もするけど、これは40年だから30年とかさ、はい、コミケとかね、コミティアもそういうことやるんでありそうだけど、はい、やっぱそのファンカルチャーとかね、そういうコミュニティとか本当に興味深いって思いました。はい、それからあと、研究所ですけど、IK エクスナーさんっていうね、日本でも、研究成果とか発表されてる方がいて、 コミックス and the origin of manga、A Previsionist History っていうね、日本の大正時代の漫画、それこそ少女の冒険とかのんきな父さんとか、でそういう時代の漫画っていうのは実は、コミックスの影響をめっちゃ受けてるわけですよね。その辺のことを研究してくれてるすごい貴重な本があるんですけど、まあ、そういうものとかも名前が挙がっておりましたね。でそれからあとは、やっぱりあのタイミング的に、ね、鳥山明さんが亡くなったっていうタイミングだったってこともあって、鳥山明の名前は多くの人が挙げてたね、古い作品、
はい、そうですね、やっぱりもう一回読み直したいってなりますよね。確かにね、
まあ、確かに確かに、まあ、僕ドラゴンボールとかめっちゃ読んでるんで、人生において。
あ、そうなんですね。
何十回読んだか分かんないぐらい読んでるので。
あ、そうなんですか、はい、原さん実は
もう全然読んでますけど、だから、はい、これだけで読み直そうとは思ってないけど、まあ、はい、とはいえね、ドクタースランプとかね、うん、そういうのは、うん、通して読んでないし、うん、読みたいなっていう気持ちにはなるよね。
いやー、本当にそうだと思います。でも本当、鳥山明さんはね、本当なんか日本でニュースになったのとほぼほぼ同時くらいに、やっぱ SNS とか見ていると海外の、まあね、いろんな方からもさまざまな投稿が上げられていて、本当なんかもうね、ニュースに時差とか全然ないなっていうのをすごく痛感しましたね、うん、今回ね。
そうですね、フランスでは、それこそ何年か前に谷口二郎さんが亡くなった時に、大手新聞の一面に谷口二郎が亡くなったっていう記事が載ってね、
なるほど、はい、
もう衝撃を受けたわけですよ。日本なんて小さく不法記事出ただけだったんで、
で
まあ、それ以来ぶりのなんかこう扱いっていう感じでした、うんうん、やっぱ、うん、鳥山明、とりわけ、ドラゴンボールっていうのはフランスのバンドデシネ界においてもスペシャルな作品なんですね。それこそマクロン大統領がね、なんかコメント出したくらいですからね。
コメントされてましたよね、本当すごいですよね。
まあ、とても興味深い、現象でもあったしね、はい、日本でだからそういうことをすごくよく知られてるかどうか知らないけど、やっぱりなんかこう取り上げられる価値はあると思いますね、改めてそこのね、フランスにおける評価みたいなところもね、
うんうん、そうですね、
はい、ということで、この記事すごい読み応えがある、記事でいろんなものが紹介されてるんで、ぜひね、ご覧いただけたらと思います。はい、ということで今回の海外漫画ラジオはこれで終わりです。海外漫画ラジオは毎週火曜日と木曜日12時の配信です。僕らはもう一つ海外漫画の本棚という、ある一つの海外漫画を取り上げ、その作品についていろいろおしゃべりするポッドキャストもやっていまして、そちらは毎週金曜日の夕方、番外編があるときは日曜日の朝更新です。よかったらそちらもぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いいたしましょう。
ありがとうございます。